藤田紀子です。青空文庫の作品を朗読いたします。では聞いてください。芥川龍之介、英雄の器。何しろ項羽という男は英雄の器じゃないですな。漢の大将呂伐はただでさえ長い顔を一層長くしながらまばらなひげをなでてこう言った。彼の顔の周りには10人余りの顔が皆真ん中に置いた灯火の光を受けて赤く爆映の夜の中に浮き上がっている。その顔がまたどれもいつになく微笑を浮かべているのは清楚の覇王の首を上げた今日の勝ち戦の喜びがまだ消えずにいるからであろう。そうかね。鼻の高い眼光の鋭い顔が一つ。これはやや皮肉な微笑を浸透に漂わせながら、じっと呂伐の眉の間を見ながらこう言った。呂伐はなぜかいささか狼狽したらしい。
それは強いことは強いです。何しろ登山の右往病にある石のかなえさえ曲げるというのですからな。現に今日の戦でもです。私は一時命はないものだと思いました。李さんが殺される。王侯が殺される。その勢いと言ったらありません。それは実際、強いことは強いですな。
はは。相手の顔は依然として微笑しながら応用にうなずいた。爆影の外はしんとしている。遠くで二三度核の音がしたほかは馬のいななく声さえ聞こえない。その中でどことなく枯れた木の葉の匂いがする。
しかしです。
呂伐は一同の顔を見回してさもしかしらしくまばたきを一つした。
しかし英雄の器じゃありません。その証拠はやはり今日の戦ですな。右近に追い詰められた時のその軍はたった28騎です。運河のような味方の大軍に対して戦ったところが仕方はありません。それに右近の艇長はわざわざ迎えに出て江東へ船で渡そうと言ったそうですな。もし、項羽に英雄の器があれば、赤を含んでも右近を渡るです。そうして剣道将来するです。面目なぞをかまっている場合じゃありません。
すると英雄の器というのは、感情に明るいということかね。この言葉につれて一同の口からは、静かな笑い声が上がった。が、呂伐は存外ひるまない。彼はひげから手を離すと、やや反り身になって、鼻の高い眼光の鋭い顔を時々ちらりと眺めながら、勢いよく手真似をして喋り出した。
いや、そういうつもりじゃないです。項羽はですな。項羽は今日戦の始まる前に28人の部下の前で項羽を滅ぼす者は天だ
人力の不足ではない。その証拠にはこれだけの軍勢で必ず漢の軍を三度破ってみせると言ったそうです。そうして実際三度どころかくたびも戦って勝っているのです。私に言わせるとそれが卑怯だと思うのですな。自分の失敗を天に授ける。天こそいい迷惑です。それも右近を渡って高等の検事を糾合して再び中間の鹿を争った後でなら仕方がないですよ。が、そうじゃない。立派他に生きられるところを死んでいるです。私が降雨を英雄の器でないとするのは、感情に暗かったからばかりではないです。一切を天命でごまかそうとする。はあ、それがいかんですな。英雄というものは、そんなものじゃないと思うです。小上昇のような学者はどう言われるか知らんですが。旅伐は得意そうに左右を顧みながらしばらく口を閉ざした。彼の論議が最もだと思われたのであろう。一同は互いに軽いうなずきを交わしながら満足そうに黙っている。するとその中で鼻の高い顔だけが思いがけなく一種の感動を目の中に表した。黒い瞳が熱を持ったように輝いてきたのである。そうかね。幸雨はそんなことを言ったかね。
言ったそうです。
旅伐は長い顔を上下に大きく動かした。
弱いじゃないですか。いや、少なくとも男らしくないじゃないですか。英雄というものは、天と戦うものだろうと思うですが。
そうさ。
天命を知ってもなお戦うものだろうと思うですが。
そうさ。
すると幸雨は、
劉邦は鋭い眼光を上げて、じっと秋をまたたいている灯火の光を見た。そうして半ば独り言のように、おもむろにこう答えた。だから、英雄の器だったのさ。